イツからお送りする麻衣子先生の毎日少しの日本語。皆さんこんにちは。ドイツ在住子供日本語教師の麻衣子です。この番組は現役日本語教師で元小学校教諭である私麻衣子が海外で日本語子育てをされる親御さんに向けて毎日少しの日本語をおテーマにお送りする音声配信です。さあ皆さんお元気でしょうか。今日は10月もう半ばになってきましたね。後半に入りました。最近息子がハマっている絵本の10月編を今日はねお送りしたいと思います。毎月1回最近今の本当に今この瞬間に息子がハマっている絵本を2冊ずつ紹介しておりまして、先月は何を紹介しましたっけ私。伝説の迷路ね。伝説の迷路と、あとなぜなぜっていう月刊絵本をご紹介したんですけれど、今月もね、今この10月の半ばの段階で息子がハマっている絵本をご紹介したいと思います。さあ、今うちの息子はね、6歳なんですが、まあそろそろ7歳に入る。ね、もう少ししたら7歳になって、もう絵本から児童文学の方に少しずつこう片足を突っ込んでいるような状態が最近は続いています。なので、まあ絵本もまだまだ読むんですが、でもそれでも結構文字数が多い本だったりとか、あとはちょっと内容があまり幼稚っぽくないもの、幼児さんとか乳児さん向けの絵本とかはもうあまり読まなくなってきて、少し難しめの絵本も好んで読むようになってきました。でもそれでもやっぱりこう文字が少ない方がいいって言って自分で読む時もあるんだけれど、でもやっぱり長い方のが読み応えが多分あるのかなと思うんですが、なんかね、何かにつけて長い本を読んでと言って、まあ自分で読まずにね私に持ってくるんですけれど、まあそういうことが増えてきたなと思っています。さあそんな中で、そんな息子がですね、この10月のこの半ば頃の時点でハマっている本を2冊紹介したいと思います。まず一つ目なんですが、本というよりかは今回もシリーズでご紹介したいと思います。先月9月にご紹介したなぜなぜという、フレーベル館なぜなぜシリーズというものを紹介したんですけど、チャイルド本社さん、失礼しました。チャイルド本社さんという出版社さんが出されているなぜなぜというシリーズがありまして、そのシリーズをね、この前紹介させていただいたんですね。それで今月も月刊絵本ですごく最近ハマっているものがあるので、そちらをね、一つ目としてご紹介します。さあ、それは何かというと、ワンダー名作選というシリーズになります。ワンダー、カタカナでワンダー名作選。選ぶね、名作選といって、世界文化社さんという出版社さんが出されている絵本になるんですね。まあ名作選というほど言うだけあって、本当に名作、世界のいろんな名作が絵本になったものなんですけれど、こちらをね実は先日大量にお譲りいただいたんですよね、ある方から。で、それが今うちに20冊、もうちょっとあるかな、20冊ぐらいかな、はい、20冊ぐらいあるんですけれど、そのシリーズをね、最近毎日毎日読んでいます。で、このワンダー名作選、私、今まで全然知らなかったんですね。全然チェックもしていなくって、結構月刊絵本っていうと皆さんの中でイメージってどんな感じですか？どこの出版社さんとかありますか？私の中では月刊絵本というと、まあもう超鉄板というか、もう王道のあそこ、ほら福音館書店さんね、科学の友とか子供の友とかのね、福音館書店さんとか、あとは我が家でもたくさんあるんですけれど、さっきお話ししていたチャイルド本社さんとか、まああとはあれですね、フレーベル館の自然キンダーブックとか、まあそのあたりが私はパッと思い浮かぶんですよね。それでこのワンダー名作選、このワンダーシリーズは全然ノータッチというか、全く私の中では知らなくて、そうで今回またまたまご縁があって譲っていただいたんですけれど、それで今回初めてね、ワンダーのこのシリーズを読んでみたんですね。名作選 はい、言いにくい名作選、はい、そしたらねこのシリーズがね結構よくって、私もハマったし息子もハマったしということで毎日読んでいます。さあそれでこのワンダー名作選どんな絵本かというとですね、概要をざっくりお話しすると、まず、まあ、月刊絵本なので保育園とか幼稚園とかに通っていらっしゃる親御さんとそのお子さん向けに発売されている絵本になるんですね。毎月毎月こう1冊とか何冊か届くような感じのね。で、そうなんですけれど、まあ、その月刊絵本って何がいいかって値段がすごく安いんですよね。で、このワンダー名作選は、1冊480円、しかも税込みでっていうことで、さらに480円でこの本のいいところはね、これ全部ハードカバーなんですよ。結構月刊絵本って、福音館書店さんもそうですけど、ソフトカバーなんですよね。軽いやつ、薄くて軽いやつで、海外にいると持ち運びしたりとか、日本から持って帰ってきたりするときに月刊絵本の薄さってすごくいいなって思う反面、やっぱり長く保存する、長く読み継いでいきたいって思うと、どうしても私はハードカバーを選びがちなんですよね。それは私の好みね、別にどっちがいいとか悪いじゃなくて、そうなんですけど、このワンダー名作選でなんと全部ハードカバーなんですよ。で、その内容なんですが、どんなものかというと、コンセプトとしては、就学前、ね、小学校に入る前に読んでおきたい名作集ということで、例えば、ジャックと豆の木、皆さんご存知ですよね。ジャックと豆の木とか、あと、おとといかな、読んだのが、ガリバーの冒険。皆さん、それも有名なお話なのでね、ご存知かと思うんですが、あとは人魚姫とかね、アンデルセンシリーズというか、アンデルセンのお話もたくさんありますし、あと、昨日読んだのが、息子がドハマりした、物言う鍋という作品とか、あとはあれ、オスカー・ワイルドの、なんだっけ、わがままな巨人という本もすごく良かったんですけれど、まあそんな感じでね、こう世界の名作、日本というよりかはどちらかというと世界の名作選なんですね。で、私、この本を購入して譲っていただいて良かったなと思うのは、世界の名作が、に焦点を当てて、それで、発売されているということがすごくいいなと思いました。まあ、海外にいるからというのもあるんですけれど、どうしても日本の昔話の絵本を買おうと思うと、私どうしてもね、日本の昔話に偏っちゃうんですよね。多分それは海外で子育てをしながら、あ、息子に日本の昔話知ってほしいな、とか、桃太郎とか、金太郎とか、あと何？カチカチ山とかね、こう昔の私が親しんできた昔話を息子にも伝えたいって思ってるから、どうしても絵本とかを購入しようと思うと、日本の昔話ばっかり買っちゃうんですよね。ただ、海外でいると、私の夫なんかに聞いてみるとね、世界の名作、本当になんか彼はたくさん知っているんですね。やっぱりドイツ生まれ、ドイツ育ちなだけあって、こっちの環境で育っているから、こっちで読み継がれてきた名作、そのさっきのアンデルセンもそうだし、ドイツだったらグリム童話とかね、まあそういうものをたくさん読んできてるんですね。だからギリシャ神話とかもすごく詳しいし、でもそういうことって私教えられないなって思った時に、このワンダー名作選を読んでみると、私の代わりに教えてくれると思って、そう、それで私も知らなかった本とかがたくさん、知らなかったお話とかがたくさん入ってたんですよね。で、このワンダー名作選にすごくハマっていて、今息子とね、毎日一冊ずつ読んでいるんですけれど、はい、このシリーズがね、とても良かったです。で、このワンダー名作選の もう一ついいところはね、お話がね、そんなに長くない、そしてしつこくない、なんかね、あっさりしてるんですよ。わかりますかね？結構昔話って絵本にもよるじゃないですか。もうコンパクトに本当に必要な言葉だけを使って子供が分かりやすいように短くまとめているものと、もうあとはコテコテのね、昔の民話の語り調ですごいこう難しい言葉とか、今現代では使わない言葉とか、もう解説をこうがっつり書いてるものとか、いろんなものがあって、本当にピンキリだと思うんですけれど、このワンダー名作選はまず言葉がすごく少ない。なので、読む側としても負担がすごく少なくって、読みやすいんですよね。 結構絵本って遅く時間が遅くなったりとかするともう時間が短いからもう今日あまり、ね、寝るまで時間が少ないからもう短い本にしようねとかいう風になっちゃいがちなんですよね我が家。でもこの本は本当にサクッと読める文が短いのでなのでまあ一冊読もうかっていう時に手に取りやすいっていうのがすごくいいなと思っています。それから、まあ、文が短いということはね、それだけ、まあ、足りない言葉とかもあるんですよね。まあ、どうしても、こっちが付け加えて説明しないといけない言葉とか、説明とかが出てくるんですけれど、まあ、そういった余白があるのも逆にいいのかなっていうふうに私は思いました。ね、文が短いからといって、別に何か、まあ、その足りないものが確かにあるんですけれど、足りないということは、まあ、そこで子供が何か、あ、この後どうなったんだろうなとか、あ、この時ってもしかしてこんなことしてたのかなっていうふうに想像する余白が生まれるんですよね。なのでそういうところがこのワンダー名作戦すごくいいなというふうに思っています。はい、ということでもう1冊目だけでね10分経っちゃったので2冊目サクッといきたいと思います。はい、2冊目はですねアインシュタインというトーベン・クールマンという作家さんが書かれた本になります。アインシュタインは皆さんご存知のアインシュタインなんですけれど、こちらはですねアインシュタインはアインシュタインなんですけれど、実はこのトーベン・クールマンさんが書かれているこの名人家のなんだっけ有名な人たち昔の偉人シリーズっていうのはね、実はネズミシリーズとも呼ばれてるんですけど、ネズミが主人公なんですね。それでまあアインシュタインとかあとエジソンとかあとなんだっけほらほら飛行機の人名前が出てこない、アームストロング、そうそう、アームストロングさんとかいろんな人が出てくるんですけれど、この、ネズミシリーズがね実は今4冊出ていまして、この4冊の中でそれぞれの偉人をネズミを主人公として紹介していくっていうような、まあ、話なんですよね。で、ただアインシュタインの絵本って聞くと、アインシュタインを、まあ、どういう人だったか、何をしたのか、どういう功績を残したのかっていうことを紹介するものが多いとは思うんですけれど、このトーベン・クールマンさんの作品はね、すごくネズミを主人公にしていて、全然そんなもうがっつりなんか伝記みたいな感じではなくって、ネズミのストーリーだからスッと入ってきやすいんですよね。でネズミを主人公にしているけれど、ちゃんとそのリンドバーグとかアインシュタインとか、ごめんなさいアームストロングって言っちゃった、リンドバーグですね、飛行機を、そうそう、まあ、それとかエジソンとかね、そういったものを、そういった人たちをちゃんと紹介してくれる、功績を紹介してくれるっていう本当に素晴らしい絵本なんですよ、このシリーズ。そして何よりこの方が描かれている絵がね、水彩画なんですけれどね、すごく美しくって、でこの水彩画の、メイキング映像が YouTube で出てるんですけれど、こちらもね本当に引き込まれるようなもう美しい絵を描かれているので、皆さんぜひご覧いただきたいので今日リンク貼っておきますが、まあ、このトーベン・クールマンさんのこのネズミシリーズが我が家は大好きです。特に今アインシュタインを読み込んでいます。でこのシリーズはすごくいいんですけれど、ただちょっと分厚くて、そして文字数も多くて、さらに言葉も難しいんですね。なのでうちの息子も今までは持っていたけれど、まあ、そこまで手に取りたがらなかったし、私が読もうかって言って声をかけて読んでいたような感じだったんですけれど、最近まあ6歳を過ぎて、最近じゃないけど、まあ、6歳を過ぎてからだいぶね読みたいというふうになってきました。はい、なのでおすすめはまあ6歳以上かな、6歳7歳以上かなとは思うんですが、まあ、読みたい子はねどんどん読まれたらいいと思うんですけれど、一人読みはねちょっと難しいかなと思います。はい、でこのアインシュタインにすごくハマっていますという話でした。はい、でトーベクールマさん実はドイツ人なんですけれど、まあ、ドイツのどこだったっけ、ハンブルクだっけ、なんか北の方だったような印象がある、違うかな、あ、そうそう、ハンブルクで学ばれた方ですよね。そうでね、もう本当に素晴らしい絵本なので、皆さんぜひ、はい、ご覧くださいということで、今日ご紹介した2冊につきましては、今日のキャプションのところにリンクを貼っておきます。よかったらこちらもご覧ください。はい、今日は、息子が最近ハマっている絵本の10月編ということで、ワンダー名作選が一つ、そしてもう一つはトーベン・クールマンさんのアインシュタイン、あ、サブタイトルが時をかけるネズミの大冒険とついていますね。はい、こちらをご紹介させていただきました。はい、よかったら皆さんもお子さんと一緒に読んでみてください。 では今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。まいこ先生の毎日少しの日本語を引き続き一緒に頑張っていきましょう。ほなまたね。